杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、どうも今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日もねゲストが来てるんです。はい、紹介したいと思います。はい、日本原子力発電株式会社東海総合研修センター講師の橋本雅彦さんと日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で橋本さん、はじめまして。では自己紹介お願いしていいですかね。
はい、東海事業本部東海総合研修センターで講師をしております、橋本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。橋本さん、もしかして茨城の方ですか。
あ、バレちゃいました。
茨城弁の発音が私にはとてもよくわかりましたよ。
はい、ありがとうございます。
生まれどこですか。
生まれはね、
生まれは日立市です。育ちは東海村になります。
生粋の茨城っ子ではね。
はい、
じゃあまあね、ちょっと緊張はしちゃいますけども、橋本さん気にせずに訛っていただいて、はい、よろしくお願いします。
はい、頑張ってみます。
頑張ってみます。よろしくお願いします。はい、早速なんですけども、橋本さんがお仕事しているこの東海総合研修センターっていうのはどんなとこなんですか。
はい、東海総合研修センターはですね、社員の能力向上のために教育訓練を担っている部署になります。東海総合研修センターはですね、もともと発電所の構内にあった東海研修所をですね、会社の体制を変更して、1988年、発電所の郊外の東海村村内に東海総合研修センターとして開設しました。研修が数日に及ぶことがありますので、宿泊施設も完備しております。
なるほどね。じゃあ社員さんが研修するとこなんですね。
はい、その通りです。はい、ただ当社 の社員だけではなくてですね、各電力会社、それから関係会社、あと自治体の職員さんなどの対象にした研修も行っています。日本で初めて原子力発電所を営業運転いたしましたのが、当社の東海発電所なんですけれども、昭和40年当時は、他の電力会社さんの社員さんも一緒になって研修を行っていたと聞いています。日本で、初めての原子力発電所ということで、原子力技術者の、育成も当社の使命の一つだったというふうに聞いています。
日本で初めてなんだ。日本で初めての発電所が原電さんの東海発電所なんですもんね。でここで勉強して、それから電力会社でも原子力発電所を作って運転するようになったんですよね。
はい、その通りです。
はい、
で霧がな、東海総合研修センターには何人くらいの方がいるんですかね。
はい、現在ですね、私と同じように講師をやっているものが16名ですね。はい、その他にですね、事務のお仕事をやっている職員がおりまして、合計で21名が勤務しております。
はい、
橋本さんとか言ったけど先生ね、先生ね、
先生、
はい、先生だよ。はいね、はい、でどんな研修してんですか。
はい、発電所の安全確保のためですね、実践的な訓練や教育を繰り返し実施しています。主に次のような研修をやっているんですけれども、まずは、新入社員、それから管理職なんかの階層別の社員教育、新入社員の研修については7月1日にですね、東京の本社で入社式を終えた社員が研修センターに併設された宿泊棟で昼夜を共にしながらですね、約2週間程度、研修をセンターの方で行っております。それからですね、実物の電気設備、それから機械設備なんかを使った補修業務に必要な知識、技能を身につけるための教育ですね。これは実際に現場にある機器と同じものを分解点検したりですとか、 実物をできるだけ活用して、自ら手を触れて肌で、体得することを重点に教育を行っております。
施設のね画像を見せてもらうと、配管とかなんだかいっぱいたくさんありますね、これね。
そうですね、はい、この他今、説明した研修の他にですね、体や物品の表面の放射線量を測るスクリーニング教育等も行っています。
すいません、すいません、スクリーニングっていうのは何ですか、すいません勉強不足、はい、
あ、いえいえ、スクリーニングっていうのはですね、体の表面とかですね、物品の表面なんかに、ついてしまった放射性物質、これの汚染の程度を実際に測る、計測するという訓練になります。
なるほど、
ね、これ大事なとこだよ ね、
大事だよね、テレビで見たことあるね、
そう、やっぱ気になるとこだよね、うんうん、で他にはどうですか。
はい、はい、他にはですね、最近弊社東海第二発電所の中央制御室で、火災が起きましたけれども、それを鑑みてですね、火災事象の事例の研修を開始しております。とそれからですね、あと研修カリキュラムとして一番多く実施しているのは、原子力発電所の運転員教育ですね。
前回発電室長が見えたときに、運転員さんは実際の中央制御室と同じ施設を使って研修してるって聞いたんですけど、運転員さんの研修を詳しく教えてもらうと助かるんですけど。
はい、運転員の研修は、機上の教育訓練のほかにフルスコープシミュレーターを使った教育訓練があります。
あ、こういう設備の中で訓練をやってらっしゃると、広々としてね、なんか映画に出てきそうな感じですよね。ここ
はい、フルスコープシミュレーターは発電所の中枢である中央制御室を実物大で模擬した、設備です。異常を知らせる警報、それからポンプ、バルブ、スイッチですね、あと温度、圧力、流量なんかの計器、制御盤を実物に忠実に再現したもので、実際の中央制御室と同様の運転操作が可能な設備になっております。
そうなんだ、すごいね、これボタンとかもいっぱいあるし、
ね、壁に、
いやいや映画みたいな、ほらなんかの何うん、映画のワンシーンとかでなんかこう指令みたいな、ね、なんかすごいいっぱいボタンがいっぱいあるんですけど、これいろんなものありますけど、これ何があるんですかこれ。
ボタンが、
ボタンのなんかいっぱいあるんですけど、教えてもらってもいいですか、何があるんですかねこれ。
はい、はい、例えばポンプですね、これの起動停止を行うためのスイッチであるとか、あと遠隔でバルブを開閉したりするんですけれども、それのスイッチ、あとは操作を行えば、パラメーターといって流量、圧力に変化が起きるんですけれども、そういうものの指示を示すための指示系であるとか、あと記録系ですね、そういうものがパネルの表面についております。
これ上沢さん、後でこう LINE とかで送ってくれると皆さん見られますよね、これね、
はい、後で LINE で配信しますね、
うん、これちょっと今うちらが言ってる茨城弁では想像できないかもしれないから、で、どういう訓練をしてんですか、こういうところから、まあ、いろんな訓練はあると思うんですけども。
はい、訓練についてですけれども、東海第二発電所には現在約80人の運転員が勤務しています。で、訓練の方は階層別と、それから勤務班ごとに教育訓練を行っています。階層別の訓練というのは、運転員の階層ですね、説明しますと、発電長、副発電長、それから運転員1、運転員2、訓練運転員という5つの階層に分かれています。
なるほどね、こう分かれてんだね。じゃあ間違ってやっちゃったりしないようにするためのなのかな、これは。
そうですね、
はい、
運転員はそれぞれの階層別に役割がありまして、例えば、バンの運転操作に関する階層も決められています。階層ごとの役割、それからコミュニケーション能力を習得するための訓練を行っています。で、一方ですね、勤務班ごとの訓練というのは、今お話しした、運転班直という交代勤務する班に、交代勤務じゃない、運転員ですねを含む大体14名程度からなる班で、年に3回、延べ18日間、訓練を実施しています。
なんかほら年3回っていうとそんなもんかと思っちゃうけど18日あるって思うと結構ね、訓練ね、やってますよね。すごい気になるね。もっと詳しく聞きたいんですけども、時間になっちゃったんで残念ですけども、橋本さんまた来てもらうっていうのはできますか？
はい、よろしくお願いします。は
い、すごいいろいろ聞いちゃうと思いますけど、ね、よろしくお願いします。
興味があるね。
そうね、お願いします。でははい、上澤さんお知らせをどうぞお願いします。
はい、私からは当社の広報誌テラチャンネルを発行しましたのでお知らせします。今週から東海村をはじめとする北は大子町、高萩市、南の方は鉾田市、大洗町、小美玉市の範囲15市町村に新聞折り込みやポスティングでお配りしているんですが、はい、原電公式 LINE でも配信しています。
はい、
はい、ご覧いただけましたか？この
あれでしょ、この栗の表紙で、
そうなんです、
栗の表紙だもんね。はい、であれでしょ、はい、橋本さんも乗っかってんでしょ
う。そう、そうなんです、ね、そうなんです。今回笠間の栗農家さんに伺って、うん、栗にも種類がいろいろあることや美味しい栗のあれこれを聞いてきて、それを特集として載せてます。
立派な栗だこれ。
はい、それとですね、栗の特集の次のページには本日ラジオに出演している講師の橋本のインタビュー記事を掲載してます。
はい、読みます。
はい、今原子力発電所の運転を停止して実施している東海第二発電所の安全性向上対策工事の内容などをインタビュー形式でお知らせしているページですが、今回運転員の教育についてお話ししていますのでどうぞご覧ください。はい、それとですね、原電公式 LINE の登録をしていただくと広報誌テラチャンネルをご覧いただけます。登録は LINE のホームから検索で日本原子力発電と入れていただくと、地球儀を模したキャラクターテラちゃんが出てきます。これをタップしてお友達登録をぜひお願いします。あともう一つ、発電所見学会のご案内です。東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明、また現場をバスでご案内する発電所見学会を月に2回開催しています。今からですと9月の25日、10月の3日がただいま絶賛申し込み受付中です。詳しくは広報誌テラチャンネルをご覧ください。
はい、ありがとうございます。ね、今月もあっという間でございましたが、
ね、
また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。